完全な模範。話、池宮城義弘。
今日はですね、皆様とご一緒に、前の方に出てますように完全な模範というテーマでイエス様のことをですね、しばし考えてみたいと思います。ある方がですね、次のような話と言いますか、証をですねされていました。こういうお話です。生まれて間もなく我が子に死なれてしまった人の話をテレビの番組や友人から聞いたことがあります。そんな時私は決まってこう考えました。それはそんなに大したことではない。また別の子を作ればいいじゃないか。と考えていたみたいなんですね。しかし、時が流れ、2番目の娘が生後4日目に死んでしまった時に、私は自分が以前持っていた考えが全く間違っていたことを知りました。その後私は長い間立ち直れなかったのです。妻も私も長い間悲しみに打ち沈んでいました。その後私は、私たちは別の子を授かりましたが、死んだ子の代わりにはなりませんでした。今では以前の私のような考えを持つ人に対して、それが自分の身に起こらなければ理解できないでしょうということができます。こういう話をですね、証をされた方がいました。あなたは、わからない。自分の身に起こっていないから。この言葉はですね、確かに真実 この辛い経験をですね、してきた人にですね、そういう経験をしたことのない人が同情し、そしてその人の気持ちを分かってあげるということはですね、実に難しいことだと思いますね。ある方が、以前一緒に働いてたある方がですね、よくこんなことを言ってました。よく聞かされたんですが、この方はこういうふうに言ってましたね。これはアメリカの、ことわざだと。本当にそうかどうかわからないんですけども、そういうふうに言ってました。で、この方はですね、こういうふうに言いましたね。その人の靴を履かなければ、その人のことはわからない。こう言ってたんです。わかるようなわからないような感じだったんですけどね。その人の靴を履かなければ、その人のことはわからない。こういうことをですね、よく、なんか時あることに言ってくれてたんですね。確かに、この意味を、自分なりに解釈すれば、本当に人のことっていうのはですね、その人と全く同じ経験をしなければ、その人の気持ちや心っていうのはわからない。そういうことですよね。当然そうだと思うんですが、そういうことを私たちには私たちはよく口にしたり考えたりしますけれども、実際にそういう経験がない人はですね、ただ頭で考えているだけで、本質的には理解していないわけですね。そういうことを言ってるわけです。では、私たちと神様との関係においてですね、ついてはその関係においてはどうなんでしょうか。私たちよりは、よりもはるかに、上におられる神様がですね、私たちの通っている境遇を理解することが、果たしておできになるんでしょうか。神様に向かってですね、あなたの身に起こっていないので、あなたにはわからないでしょうという人がですね、もしかしたらいるかもしれません。神の戒めを守りなさいと言われてですね、それを実際やってみたら難しいということが分かったときにですね、神はお分かりにならない、私たちとは違うからということがですね、本当にできるのでしょうか。聖書は何て言ってるかちょっと見てみたいんですね。神様はですね、私たちと同じように、これ僕が切り替えます。私たちが同じように、同じような境遇をすべて通られたので、私たちのことを理解なさると聖書は教えてるんです。私たち同じ境遇を通られたので、私たちのことを理解してくれると聖書は教えてるんです。しかし、私たちとは違ってですね、神様には有利な点があったのではないですかとまたクエスチョンマークがつくわけですね。本当に私たち人間のことがお分かりになるのでしょうか。人間と神は違うわけだから。人間は罪人ですから。という声がですね、また聞こえてくるような気がします。イエス様の通られた経験に自分たちの経験を適切に結びつけるためにはですね、キリストの性質、それから彼が実際に通られた境遇を適切にですね、理解する必要があります。私たちとキリストとの間の類似点と相違点、これをですね、明確にしなければなりません。もっと簡単に言うと、もしイエス様が私たちの持っていない、または私たちが用いることのできない何かの特質を有していたとしたら、イエスは私たちにとって有益な、有効な模範とはならないということになります。そういうことですね。もし我々と違った何かしらの特別な力とか能力とか何かがあればですね、我々の模範にはならないということです。もしイエスは神であって、私たちにない利点を持っておられ、一方私たちはその力は持っていないとすれば、イエス様の通られた道を私たちの通っている道と結びつけることは不合理なものとなってしまいます。その場合、イエスも私たちと同じような境遇を通られたということはできなくなってしまいます。ここで私たちは適切な理解、正しい理解をですね、持つことが必要です。そのことによってですね、私たちはどの点においてキリストを模倣することができ、どの点においてできないかということを知ることができるわけです。聖書にはですね、 罪とは何かということで、聖書ではどのように定義されているでしょうか。これ皆さんよくご存知だと思いますけれども、罪は不法であると聖書には書かれていますね。この法、律法はですね、出エジプト20章に記されている10回のことですね。その他に、その他の訳にもですね、罪とは法を破ることというふうに訳されているところがあります。また罪の反対語が何であるかも知っている必要があります。罪の反対語は義または正しい行いです。聖書はそれを神の戒めを守ることであると教えています。詩篇119編、172編、2節には、あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は御言葉を歌います。さらに申命記5章の10節にも、私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して仙台に至るであろう、と記されています。イエス様はですね、この戒めに従うことについてよくお語りになりましたが、その誰かを殺したり、誰かと姦淫することを思うことさえ罪を犯すことであると言われました。結局その人を殺したり、その行為というものがありますけれども、それ以前にですね、そういうことをしたいと思ったとき、そういう憎しみや何かが湧いてきて殺したい、盗みたい、そういう思いが出たとき、これもですね、罪だとおっしゃるわけです。マタイ5章の28節、しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。当然これだけじゃないですよね。様々な罪があるわけで、その中でおそらく簡単に犯してしまう一つのこと、僕がすぐに思いつくものは怒りです。何かに対して怒ること、罪ですね。表に出てないですよ。心の中での問題です。でも罪だと宣言されるわけです。聖書ではそのように扱われています。罪とは単に外に現れた行動ではなくて、心の中に存在するものだとイエスは教えられました。私たちが憎しみと嫉妬の心を育てるとき、この心の中で罪を犯すことになります。そして私たちは有罪とされるわけですね。しかしこの有罪となるためにですね、わざわざ犯罪行為に至る必要はなくて、心で思った瞬間にその罪人とされてしまうということなんです。もっと簡単に言うと、罪とは自我であるとも言えると思います。すべてを自分の方法で、自分の利益のために行い、他の人の必要に関心を持たないこと。自分ばっかりということですかね。自我は我は様々な、レベル、程度や段階、あるいは状態で、顔を出してくるっていうんですね。いろんな時にそれが出てきます。それは単に自己のために自我を満足させるためにあれこれと思い巡らすこと、これであるっていうんです。普通は、罪という時は普通一般的には何かを犯した時、行動した時に言われますね。でも聖書ではそうでない。思いから思った時に罪であるとされるっていうんですね。そう、行いだけではなく思いも罪であるということです。罪から自由になるには、このような全ての思いを心で拒絶する必要が あります。そのようなことをですね、イエス様は教えておられます。ですから私たちは、罪は心の中に存在するのであって、心は悪の思いから自由になり純潔にならなければならないと結論付けなくてはいけません。我々はそれに縛られてますね。 罪の奴隷とよく言われます。縛られています。ですからそれから解放される必要がある。自由になる必要がある。純潔になる必要がある。そのように考えないといけないというんですね。罪は精神の問題であって物質的なもの、あるいは肉体的なものではありません。この精神、つまり心が変えられなければなりません。私たちは新しく生まれなければならないとイエス様は言われました。そして純潔で罪のない思いを持つようになるために私たちの心は変えられなければなりません。神の国に入りたいと思うならば霊によって生まれ変わらなければなりません。イエスは肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊であると述べています。心が聖霊に、聖霊によって体とその行動を、心がですね、聖霊によって体とその行動をですね、支配しなければならなくて、さもなければ結果として悪い行為が生まれてくる。ということになるんですね。さらに心は悪の思いと動機から自由にならなければならない。罪や自我は精神的なものであって肉体的なものではないのであります。肉体、体ですが表に見えるものではなく、ものだけじゃなくして内臓も臓器一般、それから頭で言えば脳もそうですよね。これを肉と言われますけども、そこに罪が存在しているわけではなくして、我々の心に罪が存在しているって言うんですね。まあ、この私たちの肉、あるいは体にはですね、不自然な要求、欲求を持たそうとする願望があるって言うんですね。もう弱められた、退化してきてですね、アダムが罪を犯して以来、退化してきた、この弱った肉体、体、これはですね、不自然な要求、神様がですね、望んでおられることとは違うことをですね、求めるようになってしまっている。そういう願望があるって言うんですね。私たちに過食させたり、食べ過ぎですね、飲み過ぎに至らせたり、あるいは強烈な誘惑に屈服するように促したり、もう自分のその弱いこのもの、それが誘惑にあった時にですね、もう負けてしまいそうになるんですね。それに抵抗しなきゃいけないのに、いやいや、これが好きなんだろうと、やればいいじゃないと言われるわけですね。体に、その体にあなた方は支配されているというわけです。そう、肉、体、これがですね、支配権を握るべきではないにもかかわらずですね、しばしばこの欲望の指令のままに動いてしまうことはあるわけです。で、その肉の欲望とはどういうものか、ガラテヤ5章の19節から21節に書かれていますが、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、安楽、およびその類のものであると聖書には記されています。まあ、最近はですね、世代から世代に引き継がれる遺伝の影響についてもついてより多くのことが分かってきているそうです。まあ、タバコや酒を飲む親の赤ん坊は家庭での教育がどうであれ同じ習慣に陥る傾向が他の赤ん坊よりも強くなるって言うんですね。肉体には食欲、またはですね、温かさや涼しさの欲求、性の欲求などなどにふけようとする何らかの欲望があるって言います。あるそうです。これらの欲望自体、これ自体はですね、悪ではないわけですね。ですけれども、もしこれが精神によって抑制されないならば、 良からぬ方向へ突っ走ってしまうということになります。これらの肉欲は改心していない人に働いて誤った選択をさせようとするために肉が罪深いと言われるのであります。肉が私たちを欲望のままに行かせ、他人の権利や希望を無視するように促すため、肉は罪深いものであると呼ばれるのであります。罪とは心の問題であって、外に現れる行動のことではないとイエスは教えておられます。私たちが何が正しい振る舞いであるかを無視して、全く罪の肉の欲望に同意するときに罪が生じるのです。アダムとエヴァの頃、その頃からするとですね、私たちの肉体はですね、霊肉ともに弱くなっているというわけです。肉欲に抵抗する力が弱くなっているのです。私たちの精神力は弱く、疲労や飢えと戦うのもより困難になってしまっているのではないでしょうか。それから私たちの道徳力、善悪をわきまえる力ですね、道徳力は罪によって弱められています。また肉体も私たちの思いに反して悪を行わせようと誘惑する。それでもですね、罪は肉体ではなく精神、心の問題なのであります。アダムはどうだったんでしょう。もし罪が肉体に存在するとしたら、アダムの肉体は彼が罪を犯す前に変えられていたはずです。朽ちる体にね、変えられていたはずですね。ですが当然それは馬鹿げた考えです。アダムはまず罪に同意しました。体が変化する前にね、罪に同意した。そしてその後の肉体は徐々に退化していった。ですね。ちょっと一つの、いくつか絵を見てみたいんですが、これ、ハサミを持って、まあ、枝を切るところですよね。剪定しようとしています。もし、この、今まだ切られてませんが、これが、ハサミがチョキンと枝を切った。その後の枝っていうのは生きていますか、死んでいますか。じゃあちょっと質問を変えましょう。もし切られた場所を隠してね、切れてるかどうか見えないようにして人々にこれは生きてますか死んでますかと提示したら、皆さんは何と答えます？おそらく生きてるって言うでしょうね。でも死んでるんですよ。切れてますから。もう命は伝わっていかないですね。おそらく2、3日すれば、いやいや、太陽に当たれば1時間後にはもうしおれて色も変わってるはずです。綺麗な生け花ですよね。これ見事です。人の目を楽しませてくれます。でも死んでるんですよ。繋がってません、幹と。アダムは実はこういう状態だった。罪を犯した途端、罪に同意した途端に、朽ちる肉体に変えられてしまった。でもですね、その時は何も変わってないように見えた。むしろ彼らの感覚的にはですね、いいように思えたんですよね。でも、もう命の源から切り離されてしまってた。その罪のゆえにですね、死ななければならなくなった。しかし彼はその強靭な肉体のゆえにですね、930年も生きましたが、彼の精神、心は腐敗していたんですね。罪は心に存在します。肉は心に反して人が誘惑に陥るよう促すので、罪深いといえば、罪深いし、肉体が罪を犯すということは、あ、ごめんなさい、罪深いし、あ、そうですね、そう、肉に反して、肉は心に反して、人が誘惑に陥るように促すので、罪深いといえば確かに罪深い。しかし、それでもですね、心の同意なしに、肉体が罪を犯すということはありえないことだということですね。このことは皆さんもよくお分かりだと思います。心が 同意しなければ罪は犯され、犯すことができない。人の心を支配しようと働く二つの勢力、私たちは神かサタンかのどちらかにですね、心の支配権を握らせるか、どちらに握らせるかをですね、選ばなければいけない。どちらかが実権を握ることによって、肉体は罪深かろうがなかろうがですね、その主人に、選んだ主人に使えることになっていくっていうんですね。イエス様の性質のことを少し考えてみましょう。イエスは私たちの身代わりとなられ、その身代わりが父なる神に受け入れられました。これこそキリスト教信仰の大黒柱であります。そうですね。イエス様が私たちのために十字架上で死んでくださった、その上に私たちは救われるというこの信仰はですね、その信仰の大黒柱とも言えるところだっていうんですね。しかしですね、そこで救いの御業がやんだわけではないんです。継続しています。むしろ始まりであったわけですね。仮に罪の刑罰だけが取り払われたのだとしたら、それは罪の問題の解決とはなりませんし、何の益にもなりません。実はイエス様が十字架にかかられたのは人々を救うためですけれども、根本的な問題、罪をこの宇宙から消し去ることですよね。この問題を考えたときに、イエス様が犠牲となって死んでくださって、身代わりとなってくださっただけではですね、罪は解決しないんです。天国はその教会内において、罪が永久に支配権を握ることを許しはしません。天国で戦いがあって罪が起こって、それで追放されましたね。地球に降りてきたサタンは人間を誘惑して仲間にしようとしてるわけですが、ただ許されただけで罪がそのままあったら、我々天国に行けるんですか？罪を持って。許されただけであったら。それは決して天は許さない。次の宣告がなされる前に罪は取り除かなければ、あるいは処理されなければなりません。黙示録22章の11節、12節。不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。見よ、私はすぐに来る。この宣言がなされる前にですね、この罪が完全に処理されていなければいけないって言うんです。この時ってどの時ですか？もうイエス様がおいでになる時ですよね。その前に罪の問題は完全に解決されていないといけないと言われているわけです。我々、現代の真理を学んでいる者たちは、裁きの時、この時にですね、全てが、決着が、罪の戦いにおいてですね、善悪の戦いにおいて決着がつくときなんですが、その裁きが終わるとき、すなわちイエス様の来られる直前に、神の道を受け入れる者と受け入れない者に対して、これらの厳粛な言葉が語られるわけであります。もはや、上告できる裁判や悔い改めのチャンスはなくなる。これが最後であるわけです。罪や利己心ですね。いや、罪人はですね、天国の門を通ることは許されません。すべての罪はこの地上で処理され、撲滅されなければなりません。黙示録にある14万4千人がイエスの御形を完全に反映し、罪のない状態となるのです。そうですね、この、黙示録14章の5節には、彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。こういう存在が、罪のない人たちが現れる。この裁きによってですね、完全に回復された、清められた人たちが現れる。 イエス様が神様から使わされたのは、私たちの身代わりとなることと、もう一つ大事な大きな目的がありました。身代わりとなるということと、もう一つ大事な模範となるということですね。イエス様は私たちの模範であるということでした。私たちはイエスにあって成長し、彼のなされたことをなし、彼のような性質のものとなることが期待されているのです。ある人にとってはですね、これはもう無理難題のように思われるかもしれません。しかし聖書は何と述べているか見てみましょう。パウロがですね、エペソ人に対して、語った言葉ですね。エペソ4章の13節。彼らが到達しなければならない状態のことをですね、語って次のように言いました。私たちすべてのものが、神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであると宣言しています。これすごいと思いませんか？ね、神の子を信じる信仰ですね。そして、彼を知る知識の一致、イエス様がどういう方であるかということ、こういったものが一致する、そういうところまで達するということと、全く人となり、つまり完全なものとなるということですね。さらに、それはさらに、キリストの満ち満ちた徳の高さですから、これはですね、本当にイエス様のような人になるということですよね。イエス様にはなれませんが、イエス様のような人になっていくということです。パウロはそのように言ってるわけです。キリストが完全であられたように、私たちも完全なものとなることが期待されているっていうんですね。また、天の父が完全であられるように、私たちも完全なものになりなさいと、こう言われているわけです。エデンの園において、アダムとエバに完全が求められたように、今日もですね、私たちにその同様の完全が期待されているんですね。どのようにして完全な生涯を送るかという模範をイエス様は私たちに与えられています。しかし、一体誰がですね、まあ、そんなこと、そういう与えられてはいますけれども、そんなことができるのでしょうか。まあ、この質問はですね、答えを求めるときにいくつかの、質問を呼び起こします。まず、一つ目の質問ですね。イエス様は確かに罪を犯さない生涯を送りましたが、でもイエス様は神様だったんじゃないですか。だからできたんじゃないですかということがまず言えますね。もう一つ。イエスは私たちにはないある重要な利点を持っていたのではないか。特別な神としての力を使ったんじゃないですかということでしょうかね。そういう質問が湧いてくるっていうんです。で、聖書からちょっと見てみましょう。ローマ1章の3節。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ。普通の人と変わらないですね。ダビデの子孫から生まれてきた。そのように言われています。さらにガラテヤ4章の4節。しかし時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお遣わしになった。イエス様はですね、4000年の遺伝の法則によって弱められた肉体を取ってこの世に来られました。天の力を備えたものとして来られたのではありません。もう一つ。ヘブル書2章16節。16節は近典訳にしてあります。17節は口語訳ですね。確かに彼は天使たちの性質を取られることはしないで、アブラハムの子孫の性質を取られた。それでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うために、あらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。このヘブル書は非常に大切ですね。まず、イエス様の性質ですけどもね、天使たちのような完全な力のある、そういう性質は取らなかった。 アブラハムのような堕落したですね、対価によってしているそういう肉体、その性質を取られたとここに言ってるわけです。そしてだからこそ憐れみ深い忠実な大祭司となったって言うんですね。そして民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようになったんです、イエス様ですね。そういうことがこのヘブル書には書かれています。それではですね、神様のような性質は取らなかったと、神様ですけどね、ですけれども取らなかったという時に、じゃあ一体イエス様が起こされた奇跡とかそういうのはどこから来てたんだろうかということになります。イエス・キリストは人間でありました。しかし彼は神聖、神の性質ですね、神の性質をお持ちにならない神でもあったっていうんですね。 お分かりですか。人間イエスとしてお生まれになってなった。しかしイエス様は神様ですから神の力を持っているわけですよ。ですけれども神様の力を用いない神として地上に来られたって、人間として生まれた、つまり簡単に言えば人間として生まれたんです。神の能力が失われていたわけじゃないですよ。能力はあるんですが使わなかったんです。ですからよく神であり人であると言われるのはそこですね。イエス様が用いられなかった神性とは、嵐を鎮めたり、5000人に食べさせたり、そうですね、5000人を養ったんですが、そういう時のその力も含んでいるんです。つまり奇跡を起こされましたが、その時の力はイエスご自身の神の力ではなかったって言うんです。イエスの行われた奇跡は、彼が人として天のお父様よりお受けになった力によるものでありました。同様に、すべての人も神の御旨にかないさえすれば、神からの力を受けることができる。人としてイエスは絶えず祈る必要がありました。イエス様ですね、常に祈られたんです。瞬間瞬間ですね、祈っておられました。何をする時でも父の言われるままにですから、御心を行ったんですから。父なる神様とつながっていて、そこから力を受けてことをなされたんです。嵐を沈めた時も、5000人に食物を与えた時も、父なる神様から力を受けてこの奇跡を行った。だからもし、そうであれば、我々も神様の御心であればという条件付きなんですが、我々も奇跡を起こすことができるということです。これは変なふうに取らないでくださいね。もし神様が許せば、キリストのように奇跡を行うことだってできるということです。同じ人間としてイエス様は奇跡を行ったのであれば。彼は、イエス様はですね、その気になればご自身の力を自由にお持ちになることもできました。父なる神様から力をいただく必要もなかった。自分にその力があったんです。でも使わなかったって言うんですね。彼は、道に依存しないでもやっていけると言って勝手に振る舞うこともできました。もしそうしたら祈る必要もなかったはずです。祈った理由はですね、力をいただくためでした。常に力をいただいていた。そうやって行動を起こしたんですが、もし自分の力を使っているならば祈る必要はなかった。でも祈っておられました、イエス様は。人生、人の性質を取っておられた間、イエスの神聖の力は眠った状態にありました。奇跡を働く力はすべて道に依存しておられたのです。奇跡が父の御胸にかなったので、イエスは人として奇跡を行う力を受けられたのでした。奇跡や癒しや、奇跡や印や不思議が神の御胸でなかったとしたら、キリストは人としてこれらを行うことができなかったはずであるということです。まあ、いつでも神の力、自分自身の神の力をですね、神聖の力をお持ちになることはできましたが、そうすればもはや 私たちの完全な模範とはなり得なかったことでしょう。先ほど2つ挙げましたね。イエス・キリストが私たちの身代わりのとなって死んでくださることと、もう1つは人々の人間の罪人の模範となるためにこの地上に来られたということ。この2番目の目的が果たすことができなくなってしまう。ですから彼は自分の神としての力は一切使わずに人間として生きられ、人間として父なる神様から力を受けて奇跡を行われたというわけです。このイエス様の、イエス様はですね、すべての人たち、人間と同じように、天のお父様からですね、の身胸を、天のお父様の身胸を行い、そして神様に身を預け、委ねですね、そして信仰を持って日々を歩まなければいけなかったんですね。でもし、神としての力を用いていたならばですね、荒野においてイエス様は誘惑に遭いましたけれども、その時に神様はそもそもこういうふうに書いてありますね。ヤコブ 1-13、 誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらないと書かれていまして、サタンがたとえもし、仮にですよ、そういうことはないんだと思いますが、神様に誘惑をしたとしても勝ち目がないんですね。誘惑に屈するということは神様にはないわけですから、無駄なんです。しかし、サタンはイエス様のところに来て、彼を陥れようとして、戦いを挑んだわけですね。なぜか、神としてではなく人としてそこにおられたからです。しかし、イエス様はですね、このご自身の神性を放棄してですね、人として誘惑に遭うことが当然可能だったんです。用いなかったのですから。ヘブル書4章の15節、この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練、これは誘惑と英文では書いているようですが、誘惑に遭われたのである。罪は犯さなかったけれども、私たちと同じように誘惑にあった人としてであります。ですからキリストは誘惑に遭われたので、それで私たちにどのように働きかけるかをよくご存知であります。弱い人間にサタンがどういうふうに働きかけるかよく知っておられる。自分もその経験を知ってますから。ヘブル2章の18節。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。この試練というところを誘惑と変えることもできるかもしれません。主ご自身、誘惑を受けて苦しまれたからこそ、試練の誘惑の中にある者たちを助けることができるのである。そしてキリストは人としてですね、この誘惑に勝利なさいました。私たちの模範となられたゆえに、私たちもキリストのように勝利することができるようになったのであります。このように書かれています。ローマ書8章3節4節。律法が肉により無力になっているために成し得なかったこと。これ我々の状態ですよね。神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。ここに先ほど言ったことが凝縮されていると思います。肉において、つまり人間としてその罪を犯さないというその模範を示すことによってこの罪を罰せられた。そして肉によらずに霊によって歩く私たちも同じ経験ができるためだとここで言ってるわけです。パウロはここでキリストは私たちの持つ同じ肉体を持ちながら律法を成し遂げられたと述べています。つまりキリストは私たちの模範であり、私たちはその模範に習わなければならない、また習うことができるということなんですね。イエス様にはですね、 不利、私たちと違って不利な点もありました。それは、こういうことです。イエス様は私たちと同じ状態の下で誘惑に遭われたばかりでなくて、異なった状態の下でも誘惑に遭われました。違う面があるんですね。イエスが荒野へサタンによって追いやられ、試みられた時、初めに彼は私たちが、決して試みられない方法で、ご自身の物質的必要を満たすよう誘惑されました。そうですね。皆さんよくご存知です。この、どういうふうなことがあったか。彼はですね、イエス様は石をパンに変えるように言われました。私もですね、皆さんも、まあ普通は石をパンに変えてごらんなさいと、こう誰かに言われて誘惑されるということはまずないわけですよね。まあないと思います。もし私が石に、どんなに命じてもですね、それが石がパンに変わることはないからです。そういう力はないからですね。誰も誘惑してきません。イエス様の場合は違っていた。彼は、彼ご自身の神聖の力で砂漠の中の石をパンに変えることができた。しかし、そうはなさらなかった。彼が自分の神聖の力を用いられなかったのには二つの理由があるっていうんですけども、そうですね。まあ、一つは、もし、ごめんなさい。一つはですね、もし、イエス様が石をパンに変えていたとしたら、これはですね、信仰の欠如を意味したっていうんです。どういうことかというと、その荒野の試みの前、40日ぐらい前にですね、神様によって、父なる神様によって語られた御言葉があったんです。その言葉に対する、まあ、信仰の欠如と言いましょうかですね。ね、不信仰が表されたことになるっていうんですね。その御言葉はこれです。マタイ3:17。これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言って天から声があったんですね。そのように言われていたイエス様がですね、この御言葉を疑うようなことがあってはならなかったわけですね。サタンはイエス様に、彼は神の子ではないということを吹き込もうとしました。人間イエスに。イエスが神の子であるという実質的な証拠はありませんでした。サタンはキリストに自分が本当に神から使わされたものであるという証拠を示すように、まあ、誘惑したわけですね。彼はイエスの心に疑念を抱かせようと次のように言いました。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。これは石をパンに変えるのに、自らの神聖の力、神の力を用いなさいという誘惑でした。それは容易なことだったんですが、神の言葉を信じる信仰を持つ代わりに、それをしなければなりませんでした。神の御旨は、キリストが証拠に依存されずに、道の言われることに対して信仰を持つことでありました。誰でも同じです。神が私たちが御言葉に信頼することを望んでおられます。神は私たちにですね、神の御言葉を信用するように、信頼するように望んでおられるっていうんですね。イエス様はその40日前に神様から直接言われたこの言葉を信じてですね、自らの力を誇示することはなかったわけです。2番目に、もしイエス様がパンを石をパンに変えていたとしたら、もはや私たちの模範ではなくなってしまうという点でありました。イエス様は食欲を満たすという人間的な欲求に手を貸すために神聖を用いたことになります。人間の力量の範囲を超えて、人間には備わっていないものを用いたことになるわけですね。彼に備わっていたものはすべて御父の力によって与えられていました。言い換えれば、イエスが行われたすべての奇跡は御父の力によるもので、イエスご自身の神聖によるものではないということができるわけです。人間イエスは、ご自身の神聖を放棄なさったのです。 そうですね、使わなかったんですね。もし石をパンに変えるのが神の御旨であったとしたら、御父の神聖の力によってそれはなされていたはずであります。しかし自らの思いのままにことを行って、神が満たすことのできる必要を自分で満たすのはイエスのなすべきことではありませんでした。ただの人としてですね、彼は他の人以上に技を行うことはできなかったんです。もう人と同じでなければいけなかった。イエス様はこのように言われていますね。ヨハネ5章の30節。私は自分から何事もすることができない。ただ聞くままに裁くのである。そして私のこの裁きは正しい。それは私自身の考えでするのではなく、私を使わされた方の御旨を求めているからである。イエス様は常にこの立場を取られたんですね。ある時は神様の立場、ある時は人間じゃなかった。地上におられる間、人間として暮らされたんですね。だから神、この神の力と思われる様々なことは、父なる神様からいただいて、許しを得て、その力によって実現されていたということになります。ある時、若者がですね、イエス様のもとに来てですね、彼のことを、イエス様のことを、良き師よと呼んだことがありましたね。それに答えてイエス様はですね、なぜ私を良き師と呼ぶのか、良い方はただ一人であると言ったんです。僕もちょっとこれ聞いた時に、どういうことかなと、一時期わからない時がありました。純粋な神の御子がですね、善なるもの、良いもの、良き師ではないというのはですね、何か矛盾しているように感じるわけですね。しかしこの時イエス様は人間的な立場から話をしているんです。イエス様は神様ですから当然良き師ですよ。ですけれどもこの時は人間という立場を取っておられたので、なぜ私に良き師と呼ぶのかと。良き師はただ一人、神だけじゃないかと言ったわけですね。自分のことを神として示さなかったこの時は人間として示されてたんですね。その道徳的力、この辺ちょっと難しくなってくるかもしれませんけど、道徳的力を全く御父に依存しておられた人間としてのイエス。そのイエス様はですね、善なるものではなかったって言うんです。良き師ではなかった。人間、罪の様を取ってですね、来られたイエス様は、良き師とは呼ばれなかった。彼はその点において他の人間と等しく、自分自身のうちに義はなかった。イエスは父なる神の力に全く依存しつつ、自分の命を維持し、聖霊に依存しつつ、完全な品性を保たれたのであります。人間と変わらなかったって、絶えず神様とのつながり、これはですね、常に維持することによって、自分の清さを守り通していたって。自分の力ではなかった。だから人間と一緒だって言ってるわけです。常に人間として生き続け、御父からの力を受けることによって、すべてのことを行われるのがイエスの義務でした。すべての力は、祈って、願い求めることによって与えられるのでした。完全の模範となるために、イエスはすべての人が所有することのレベルの人間性を保たなければなりませんでした。もう誰か、なんて言いましょうか、一人でもですね、もうこういうことはできませんという能力をもしイエス様が示していたならば、模範にはならないって。そうですよね。弱い人間が何でもできる神様がその能力を用いてですよ。こう、地上生活をされた場合、真似なんかできないです。無理です。でも、イエス様は人間という立場で常に歩まれたので、我々の模範ということができるって言うんですね。だからこそサタンはですね、このことを知っていたので、イエスが神に頼るのをやめて、自分自身の神聖の力に頼るように誘惑してきたって言うんです。人間イエスに。 最近といいますか、今年の初め1月にですね、ある、まあ、経験といいますか、実はその、フォークリフトってありますね。荷物を運ぶ機械ありますよね。フォークリフトの、講習会に行ってきました。まあ、ちょっと仕事の関係でその免許を取らないといけなくてですね。それで、習いに行ったんです。確か5日間だったと思うんですが、私はもう、全くの未経験で、一度もハンドル握ったこともなかったので、5日間かかったんですが、1日目は、学科の学びですね。丸1日かけて勉強しました。で、そして、あとの4日間、実技の練習なんですね。で、最後の日が、実技の試験があるんですけども、それをしました。久しぶりにこういう、なんて言いましょうかね、テストを受けるというね、立場になったんですけども、何十年も昔からですね、そういう経験はなかったんですが、今年の1月こういう経験をしました。その時にですね、これ技術的なものですから、まあ皆さんよくご存知で、日常生活でも、あるいは仕事でも、あるいは学校であってもですね、何かをマスターしたければ、どういうふうにするかということを皆さんよくご存知だと思います。全くの未経験であれば、目の前にいる優れた人、よくできる人の真似をしますよね。皆さんどういうふうに知ってます？仕事をまず覚えたければ、全く何も見ないで自分で考えてやっていきますか？もうすでにプロが目の前にいてですね、お手本となる人がいたらば、その人の真似をするんじゃないですか？どうなんでしょう？僕はこの時ですね、フォークリフト完全に初心者でしたので、その教官の先生が必ず最初に手本を見せてくれるんです。こういうふうにするんだと。で、これは車と違って、後ろに、この、なんて言いますかね、後ろのタイヤが動いて、まあ動きますので、方向を変えるように仕組みになっているので、ハンドル操作が違うわけですよね。そして、非常にこう、小回りが効くように作られてるんですが、これは車と全く違う感覚なんですね。で、それをお手本として、こういうふうにするんだと、操作を教えてくれるわけです。そしたら、私はそれを見るわけですよね。そしてその通りにしようとする。そうするのが一番のマスターする近道だと思っています。そしてそのやり方を見て、そっくりそのまま真似ることによってですね、その技術を盗むことができるわけですよね。盗むってちょっと言い方変かもしれませんが、教えていただけるわけです。それをすれば、もう近道なんですね。マスターできるわけです。で、この時一緒に、教えてもらってた仲間が3人いたんですけど、3人が3人とも同じように、この教官がやるのをじっくり見てですね、そして見たら、今度はそれを自分でやってみる。その繰り返しですね。そうやって4日間学びました。そして4日目にテストを受けたんですが、みんな一発で通りました。それは4日間もですね、練習してしましたからね、お手本を見て、全く同じようにですね、トライしていって、それができるように練習しました。こうやって普通技術を習得しますよね。これを霊的なことに考えるときに、我々の模範となるのは、しかも完全な模範はイエス様だけですね。イエス様が地上生活どのように歩まれたかということを事細かく、調べてですね、そのように生きることが早道なんです。主イエス・キリストは私たちが模倣すべき模範です。イエス様の意志、イエス様の意志が神の意志としっかり結びついていたように、私たちの意志もキリストの願いにかなったものであるべきではないでしょうか。イエス様は身父の力なしに律法を守ることができなかったように。そうなんですよ。イエス様は人間として歩まれましたので、父なる神様から力を受けなければ律法を守ることができなかった。ですから人間と全く同じ条件で地上生活を歩まれた。その同じ力の源、父なる神様とつながるという経験。我々はイエス・キリストとつながるという経験。このことによって罪に勝利できるって言うんです。私たちもキリストの力の内住なしには、 何もすることができない。イエス様はこのような言葉を残されています。有名な聖句ですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。これ説明はいらないですね。その通りだと思います。つながることがなければ、先ほどの剪定されるあの枝と同じで切り離されているならば死んでいくしかない、衰えていくしかない。でもつながっておれば豊かな実を結ぶっていうんですね。最後に、時間がありませんので、最後の、まあ、これをこの引用文をまとめとしたいと思いますが、各時代の希望という本の上巻9ページにですね、このような言葉がありました。イエスは我々の会うあらゆる試みに耐えられた。しかも彼は我々に自由に与えられていない力をご自分のためにお持ちにならなかった。人間としてイエスは試みに会い、神から与えられた力で勝利された。イエスの一生は我々もまた神の律法に従うことができることを証明している。我々はこのことを信じてですね、クリスチャンの歩みを日々、その神様のその私たちに対する憐れみ深いですね、その力にすがることによって、信仰を持つことによって、歩んでいきたいなと思います。それでは終わりの賛美歌ですが、賛美歌の280番、我が身の望みはを賛美したいと思います。天におられます父なる神様、私たちに救い主イエスキリストを与えてくださり、 そして罪の問題を完全に解決するために、この地上生活において人間として神の律法を罪を犯さずに全うされたという、この経験を感謝いたします。これは私たちの励みであり、また私たちがもしイエス様と同じように心を天に向けて神様に祈り、そして神様とイエス様とつながるときに、私たちも罪を選ばない生き方ができるということを示しています。どうぞこのことを理解して、日々の戦いにおいて勝利者となれますように助けてください。お一人お一人が聖霊の内住によって、イエスとのつながりによって、この罪に勝利する経験を積んでいくことができるように助けてください。しかしそれでも我々の罪の性質はまだ残っており、罪を選びはしませんが、しかしまだ罪の性質が残っている事実がありますか。それをも最後の贖いにおいて完全に消し去ってくださるということ、取り除いてくださるという、このまた約束も感謝いたします。願わくばその実現に向けて、私たちもイエス様のように、そのイエス様の足跡に習っていけますように助けてください。力を与えてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。